建築カフェ。
はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。
はい、そしてアシスタントの竹村まりです。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。と言いましても、
はい、今日は実は収録なんですよ。
はい、
あの月曜日の、まあ、祝日って非常に多くて、
そうですよね、
なんか収録多いですよね。ですから、はい、今日は10月1日にあの、はい、収録をしております。
はい、
はい、亀岡のね、
はい、
芦田建設さんっていうのが、
はい、
あのこの番組の
スポンサー様じゃないですか。
様なんですけど、ね、
はい、
が、新築でね、
はい、
まあ建て売りというか売り建てですよね、はい、まあ一応建物付きで売り出すんだけれども、はい、設計を見直してからということで、
はい、
まあ、先にお客さんを探そうなんてプロジェクトを今スタートしましてね、
はい、
で僕が設計させていただいてるんですよ、新築住宅の、
はいはい、
うん、で芦田建設さんの、まあ、コンセプトがね、
はい、
優しさに包まれたなっていう ね、
はい、
そのコンセプトじゃないですか、
はい、まあ、
こんなねコンセプトの工務店さん珍しい、
うん、
ね、優しさなんていうことを打ち出してるね、
はい、
まあ、どっちか言ったらあの頑強にできてますよとかそういう多いんですよね、工務店さんって ね、まあ、言ったらその地震に強いとかね、
はい、
ソーラーが積んでますよとかそういうのが多いじゃないですか、
はい、
技術的なことが、
はい、
そうじゃなくて優しさを表現しようということで、
はい、
で実はあのプランを僕がなんとなくこういうイメージかなっていうのをやったんですよ、
はい、
でそれに基づいて、芦田建設さんの方で、
はい、
今なんとなくその見積もりをね、はい、第3の見積もりを出して、
はい、
それが出たら売り出そうと、
はいはい、
ですから亀岡で土地建物で全部でいくらっていう値段が出るんですよね。
あ、まあ、買う方としては買いやすいですよね、うん、
で、はい、建て売りじゃないので、
はい、
でそこからもう一回その、まあ、言ったら中身間取りとかも変更できますよと、はい、いうことが前提 で、もう一回僕が、まあ、セシさんと打ち合わせをしながら、
はい、
新しいね、
はい、
まあ、言ったら新築住宅をやろうなんてプロジェクトをやってるんで、はい、ちょっと僕ウキウキというか
ちょっと楽しそうですね。
楽しいんですよねやっぱりね。はい、
ということで、
はい、
そのこの番組は伊賀の浅田建築亀岡の芦田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです、
はい、
本日のゲストをご紹介いたします、
はい、
西山徹デザイン事務所の西山徹さんにお越しいただいております。
はい、西山さんこんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
と言ってもね、
はい、
西山さんとお会いするのは実は今日2回目なんです僕
はい、
ね、私もマリちゃんも2回目だよね。
そうですね、はい、
この前あの床でね、はい、あのこれ方さんのギターを聴こうなんて会に、
はい、
まあ、一緒に行ってましたね、
はい、
でその時にまあ、このデザイナーですということで
なんか聞いてたん
ですけどす、ね、はい、独立しましたって言うから、
はい、
そらラジオ出なあかんやろということで、ね、僕の番組をお招きしました、
はいはい、
西村ちょっと自己紹介していただけますか。
まあ、京都で、内装設計事務所やってる、うん、まあ、会社です
まあ内装っていうのも商業が多いんですよね。
そうですね、うん、まあ、住宅もやらないことはないんですけど、うん、
はい、
まあ、基本的にはまあ商業が多いですね。
店舗のことですよね、
はい、ほうほうほう。
というのはそのもともと辻村久信デザイン事務所、
はい、
ムーンバランス
あら
の商員さんやったんですよね。
そうです。
ここにゲスト出ていただいた。
ゲストでいただきました。
はいはいはい、はい、
で私はワクーというチームの中で、はい、一緒にまあ、ミラノサローネに出品したりとか、
はい、
まあ、まあ友人と言ってもいいかも
しれないですけどね。そうですね、はい、
のとこにいらっしゃった。
あ、そうなんです ね、
いつ独立しはったんですか。
まだまだ、始まったばっかりなんですけど、今年の1月から。
今年の1月、
わお、
まだまだじゃないですか。
フレッシュです
ねえ、まだお若いんですよね。
そうですね、今26で明日27にな
ります。お誕生日やって、おめでとうございます。
すごいすごい、
ねえ、もうちょっと綺麗になるかもね、あのラジオも ね、
はい、
ね、
そうですね、
お誕生日の前に出たとかね、
はいはい、27の記念に、
うん、ということは26の最後の日、今日、
そうですね、そうです、そうです、
そうです、7に7あるんですね、
うん、ちょっと仕事の中身を聞きたいんですけど、
はいはい、
もうなんかすでに作品がね、雑誌に載ってるって聞いたんですけど、すごいじゃないですか。
すごいじゃないですか。
いや、まあたまたまビギナーズラックみたいなのですけど
いや、すごい、
すごいですよ、初女作が雑誌なんか載らないでしょ、普通
ね、え、普通、ね、すごい、
いいカメラさん、カメラマンさんに撮ってもらって3割、3割増しぐらいに見えてますけど、写真では。
それはどこのどんなショップなんですか。
大阪の堺の、まあ、つくのっていう、まあ、結構田舎なんですけど、
はい、大阪なんですね、はい、
の、不動沿いかな、大阪不動沿いにある、はい、パン屋さんですね。
あ、パン屋さんですか。
はい、もともとムーンバランスの、スタッフがオーナーさんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、そういうつながりで、もともとその方はその設計業務とかではなくて、スケジュール管理と辻村のしていた
秘書的に
やる方なので、はい、もちろん設計 の、 その、経験はあるんですけど、パン屋の準備とかで忙しいから、ちょっとやってくれへんかっていう流れで、
師匠に頼まんと西山さんに頼むというね、というぐらいやっぱりその人が、認めてたのかな、
ね、
西山さんの才能、
ね、ありがたいですね。あと、独立の時期が重なったっていうので、何か縁を感じていただいて、
そ
お話いただいたっていうところなんですけど、
でその雑誌、どんな雑誌出たんですか。
某有名な商店建築、
商店建築ね、商店建築ってね、僕らが独立してね、載せようと思って、なかなか乗らなかったんですよ。
すごい、
で僕も実は 何件か実は載ってるんですけどね。
それ建築家の中では有名な雑誌なんですね。
どっちかというとショップデザイナーの中では有名な雑誌で、建築家で言えば新建築という雑誌がありますけれども、
はい、
それに近いような存在ですかね。
商店建築
に、
ね、
出ると、出たかなっていう感じはありますよね。
そうですね、その号には辻村さんの作品2つも載ってましたけど
僕最近ちょっとも載ってへん、
あれ
雑誌にかアプローチしてへんのもあるんやけどね。
あ、そうですね、
ていうか、やっぱりショップが減ってきたのもあるけどね、僕の場合は、ね、
それに出るとどうです、仕事って。
いや、依頼は今のところゼロです。
そうなんですか。
そういうもんなんです。専門誌っていうのは、業界の中では知人用事が増えるんですね。あ、出たねとか、お酒の席というか、あ、この前雑誌出たよねとか、表紙飾ったよねとかいう話はあるんですけど、実はね、ビジネスにはつながらないんです。
確かに私ら買うことないですもんね。
そうなんですよ。だから専門してそういう特性があって、
はい、
出ることは必要なんだけど、
はい、
その出たらそれが売れっ子になるかっていうのはちょっと別なんですよね、は
い、あ、難しいですね、営業とか。
営業って難しいですよね、僕らの世界でね。
ただ僕まだ若いので、
はい、
やっぱりクライアントからしたら、年齢という面ですごい不安なところがあると思うんですけど、だからそれで商店建築乗りましたとか、そういう、肩書きじゃないですけど、そういうのがあると、ちょっと
は
プラスになるかなっていうのが
あると思いますよね。
なると思う、
やっぱりそのぐらいの実力ある人かなっていうような判断基準になるかも分かんないですよね、
はい、そうですね、はい、
で今は何の物件をされてるんですか。
今は片野市、大阪の片野市で、美容室させていただいてて、あと話が来始めてるのがなんか住の絵で、マンションみたいな、マンションアパートかな、あ、建築からですけど、これも
マンションといったらその大きい仕事ですよ、
アパートかな3階ぐらいかな
多分ね、住宅の仕事ってね、割と増えてくると思いますよ。僕も経験から言うと、ショップ出身なんですけども、今ほとんど8割ぐらい住宅なんですけどね、
はい、
ショップでちょっと減ってるでしょ、前だ通販が増えてきて、ショップ環境ってすごい減ってきて、昔みたいに出店ラッシュじゃないのでね、でも住宅ってね、やっぱりクオリティが求められてきてるんで、住宅の仕事増えてくるかもわかんないですよ。
なんかあんまり経験やったことないのでちょっと不安ですね、う
ん、
それは
最初不安です、住宅ね。でもやってるとねすごい面白いですよ。
そうなんですか、
うん、で僕のまあちょっと持論なんですけど、
はい、
職経験者が住宅やった方がいいんちゃうかなと思ってるとこがある。
へえ、
そうなんですね、
うん、というかディティールが綺麗です。
あ、確かに、うん、
インテリアデザイナーが建築やるとディティール綺麗ですよね、と思います。
思います。
言い切っちゃうとちょっと何を言い切っちゃうかどうか
と思
う
けど、
僕は、まあ、インテリア出身なんでそう方もちゃうんですけど、は
い、なんかあんまりそこを突っ込むと建築家さんに怒られそうな、
なんか喧嘩売ってどうかとか言われるといかんので、
ね、そうですね、
ですけどね、はい、割とインテリアデザイナーって繊細なんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、建築は大きいものに対してインテリアデザインってすごい細かいディティール一つ一つの積み重ねなので、ね、それの集合体でやっぱりその、まあ、いい空気感の空間ができるんじゃないかなって思ってますね、
うん、
でショップのデザインってね結局家具までデザインするじゃないですか、
ま
あ、家具っておかしいです、はい、販売重機って言われるものまでデザインするでしょ、それ当たり前でしょ、はい、でも住宅作って家具をデザインすることは当たり前じゃないんでね、
は
い、建築家の人が家具デザインするのは当たり前じゃないんでね、
はいはい、
でそこをやっちゃうわけですよ我々っていうのは。ここにこんなテーブル置いてテレビ台置いてってあるでしょ、
はい、
でそれが、まあ、クオリティを上げるんです空間の。
あ、なるほどね、
うん、だからインテリアデザイナーが住宅やるとなんか面白いものできるっていうのはもうそれかなと思う時あるんですけどね。
あ、
うん、なんか当たり前のようにやっちゃうじゃないですか。それと照明計画。
あ、そうですね、照明は大きいですね、
うん、で照明計画って
燃え変わりますもんね、うん、
ねショップの方が進んでるんです考え方が住宅より、まあ、当然そうなるはずなんですけど、それでそのショップの考え方を住宅に持ち込むと斬新であったり新しかったりするんです、
はい、
だから割とねそのインテリアデザイナーっていうのは住宅やらすと綺麗なもの作っちゃいます、
うん、まあ、でも僕がこんなんやったらダメですけど、なんかインテリアデザイナーが住宅作るとかっこいいけど住みにくいっていうのが、うん、あ、よく言われますよ ね、
あ、建築家も住みにくい家ですよね。もう何とも言えんけど、
ピーって言
ったらピーって言わなきゃね。いや、もう住みやすい家作りゃいいじゃん我々がね。
そういうことですよね、う
ん
う
ん、西山さんが住みやすい家を作りゃいいんですよ、
は
い、
うん、
だからそれは一般論じゃなくて、うん、自分はこういうスタンスでやるよっていうのが大事かなと思うんですけどね、うん、ね、ということで、はい、あんまりちょっともう時間がなくなってきたんですけど、なんか最後言いたいことあったら言ってください。これは絶対言っときたいみたいな。
なんでしょうね、そんな急に振られてもらえてないですけど、
はい、じゃあ、まあ、西山さん、はい、京都に、ね、ね、いらっしゃるんで、また
そうです、ね、
はい、ホームページもありますよね、
はい、あります、
はい、また興味ある方はホームページをご覧ください、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、
ありがとうございました。それでは西山さんのリクエスト曲に参りたいと思います。上原ひろみさんのヘイズです。
明日建設は人々の成長と幸せの創造に置き、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。
建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテイラビは人柄で選ぶ時代、明日建設、富士にもおすすめですよ。
私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら明日建設。
匠のなんでもこーい。はい、このコーナーでは、建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。
はい、お答えしましょう。
また恋愛問題やら人生相談にも答えしちゃうかもっていつも言ってますけどね。
はい、もう人生相談も恋愛問題も来ません、は
い
はい、ね、まあいいですけどね。
はい、でもお便り来てるから
嬉しいですね。
はい、ラジオネーム三条小僧さんです。
はい、もういつもありがとうございます。
藤兄まりちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。藤兄、新築やリフォームなどのデザインをされるとき、
はい、
施主さんの希望もあるでしょうが、
はい、
備え付けの家具、かっこクローゼットや食卓テーブルなども、はいはい、ね、ということ一緒にデザインされることがありますよね。あ、
これさっきね、西山さんとの会話で見たことあるんですけど、これね、僕ほんまね、一番最初に、
はい、
ショップ出身なんですよね、
はい、
でショップのデザインやってるとその家具が結構命というかね、
はい、
家具のディティールとか家具デザインするのが販売につながったり、
はい、
あのするんですよ。それでそのデザインとか色形で販売売り上げが上がったり下がったり使いにくかったりするんで、
はい、
家具デザインするのって当たり前やと思ってたんですよ、
はい、
ずっとね。で住宅を設計するときに、
はい、
あの建築家が描いた図面を僕見て、
はい、
家具が点線で形が分かんないっていうのにびっくりしました。要するに生活スタイルをこの人たち考えてないのかなと思って、
この辺に家具置いたらもうないよみたいな、
置いたらどうええぐらいのね、どうですかぐらいの提案で
点点点点線、
そうそう、だからねあれなんで点線で書くんだろうとあの疑問やったんですけど、
はい、
後々分かってきたのはね、実践で書いちゃうとその工務店が見積もりの中に入れないといけないんですって、
はい、
うん、だからその点線で書くという、まあ、その建築業界の、はい、まあ、良識というかね、
はいはい、
で書いてるらしいんですけど、まあ、それとは別にね、
はい、
やっぱり生活様式の提案だと思うんで、
はい、
提案した方がいいんちゃうかなって僕は考えて、僕はあのなんて言うんでしょう、デザインするように極力してます、
はい、だからこの藤兄のことを知ってはるんですよ、一緒にデザインされることがありますよねってことですよね、
うんうん、そうですよね、
はい、はいはい、じゃ続きをできます、
はいはい、
そんな場合、
はい、
その部分は建築とは別途のデザイン料が必要なのでしょうか、はい、また家具や照明など、
はい、
そのところどころでの各分野の専門のデザイナーを使われることもありますか、ということです。
はいはいはい、ね、
はい、
これは他の事務所のことは分かりませんけれども、
はい、
別途料金にはなりませんね。
ああ、富士兄の場合はね、
はい、ですから照明のデザインも、
はい、
家具のデザインも、
はい、
その設計料デザイン料の中に含まれると考えてもらっていいんじゃないでしょうか、
はい、
それかほとんどの事務所がそうじゃないから、
ああ、なるほど、
はいはい、
で支払う場合はね、
はい、でデザイナーを使うかどうかですけど、
はい、
家具の場合はね、
はい、
僕はの家具のデザインができるので、
はい、
デザイナーを使うことはまずないですね。
あ、そうなんですね、
全部自分でやってしまいますね、はい、自分で、はい、図面まで引いてしまいます。
あー、なるほど、
うん、もう極端なことを原寸図まで引いちゃいます。そういう図面を僕がね、まあ
はい、
まあ、今その家ごと設計されることが多いん で、
はい、
で最後家具図をねものすごく詳細に書くわけですよ僕がね、
はい、
それ見たらね結構工務店さん初めての人はびっくりしてありますよ。なんでこんな図面が書けんの、家具屋じゃないの、家具デザイナーじゃないのにって、いやいやもともとショップデザイナーなんですっていうことを説明すると、あ、ショップデザイナーの人は書くよなとかね、
うん、そういうのがあるんですね、
う
ん、
でパースでもバッとこうスケッチとか家具のスケッチとか、はい、インテリアスケッチ書くと
パースでシャシャって書かはるやつですか、
はい、あれなんで書けんのって言われるんやけど、
はい、
まあ、意外とね建築家の人ってパースが下手やったり、
はい、
家具図が書けなかったりするんです、意外と、うん、なんか法律面とか強いですよ、法律をこうしたら通るとかね、
はいはい、
そういう確認申請に必要な書類を書くのはうまいですよ、
はい、
ただそういう細かいことを書けない人とか、はい、
書けるようになるんじゃないんですか、
いやそれはねやっぱり勉強しないとダメですよ何でも、うん、だから僕家具図書くのにやっぱりその家具を分解してどこでどう収まってるのかを勉強、はい、若い時にしてですから収まりを知ってるから書けるっていうのがあるじゃないですか、
はい、
うん、それと同じように照明も実はねものすごく進化してるんですよ照明って、
はい、
で、実は専門のデザイナーをこれに限っては使います、
す、
はい、照明に関しては使います、でここはこれどんな物件でも使います、は
い、あ、すごい、そうなんですか、
うん、使います、でこれは、
はい、
僕が実はイメージします、
はい、
ここにこういう光が欲しいんです、
はい、
例えば一般的に照明デザイナー頼むと、
はい、
全部天井に照明器具ついてくるんですよ、
普通にポンって、
まあまあ、だいたいね天井に照明器具ついてるじゃないですか、ね、
あります、あります、
ね、僕ら考えるのは例えば床から光ってたり、
はい、
壁が光ってたりするじゃないですか、
間接照
明やったりね、その変なところにこう照明器具仕込むじゃないですか、
はいはい、
だから照明デザイナーではできない時があって、
はい、
まあ、ちゃんと言えばできるんでしょうけど、
はい、
それでここにこういう光源が欲しいんですよというと、
はい、
光源に関しては、
はい、
やっぱり照明デザイナーの方がプロなんで、
はい、
ここからこう光ったら3メーター上の天井まで届きますとかね、
はい、
このぐらいのルックスが出ますとかいうのは計算してくれるんで、はい、最終的には照明デザイナーに依頼します、僕はね、
ある程度、うん、
僕がもう指示します、
なるほど、
うん、で出てきたに関してもやっぱクレームじゃないけどこう変更入れながら、はい、最終的に値段も含めて総合的に考えて、
はい、
照明計画を決定するように自分自身はしてます、
うん、じゃあ照明、うん、家具は頼まないと、藤井の場合は
家具は頼まないですね、僕は
照明は頼んで、うん、
照明はフィニッシュがね、フィニッシュ頼みますね、だから最終的にこの 光源とこんな器具を、まあ、例えば今 LED がね、
はい、
主力というか増えてきてるんですよ、
増えてきてます
ね、LED がね。
でもなんか危ないって最近テレビでやってました。
危ない？
合う合わへんとかで、
ああそういう意味ね、
なんか、うんうんうん、ちゃんと調べてから使わないといけないよってニュースで、うんうん、
それは玉の話ですよね。だから器具から LED に変えると危険なことはないんですけれども、はい、その LED の知識っていうのはね、もう日進月歩でどんどん進んでて、
はい、
その光り方っていうのもどんどん、まあ、いいものができてきてるんです、
はい、なんか初め出たての時目に痛いぐらいやったけど、最近そんなことないのに LED やって聞きますよね。
そうそう、優しくなってフィルターかけてね、優しくしたり、はい、直視線が非常に強い光なんで、それをこうボワッと和らげるようにこうフィルターつけたり、はい、もういろんなのができてきてるんで、
はい、
その知識って僕らより照明デザイナーの方が詳しいわけ、早いわけですよね、はい、ですから照明デザイナーに相談して、
はい、
こんな光が欲しいねんっていうわけ、
はい、
なら照明デザイナーが、まあ、A の100番やったらええですよとか、はい、B の500番やったらいいですよっていうのを提案してくれるわけですよ。
はい、
でそういうのの、まあ、フィニッシュワークとして僕は照明デザイナーを使いますね。
は入れます、うん、ということですね、はい、分かっていただけたでしょうか、三条小僧さん。
はい、
はい、それでは、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。またお便りもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。
はい、もうお便りの方はもう非常に非常にお待ちしております。三条小僧さん、
今なら全部読めます、
はい、全部 100% 紹介しますので、はい、ぜひお便りもください、
はい、
はい。それではもう今日はお別れの時間が参りました、
はい、
それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣と
アシスタント竹村まりでお送りいたしました。
はい、それではまた来週、
さよなら。
この番組は伊賀那須田建築、亀岡の芦田建設の協力でお送りいたしました。